シュワシュワ弾けた気持ちの名前教えてよ、君は知ってる。
シュワシュワトリトリミー、シュワシュワトリトリミー、シュワラシュワトリトリミー、シュワラシュワトリトリミー、シュワラシュワトリトリミー、シュワラシュワトリトリミー、シュワラシュワトリトリミー。
皆さんこんにちは、パステルパレット丸山彩役前島亜美です。
皆さんこんにちは、氷川ひな役小沢ありです。
パステルパレットしわらじ、この番組はまんまりガールズバンドパーティーのアイドルバンドパステルパレットのメンバーがしゅわっとおしゃべりをお届けするアイドル系バンドトークバラエティ番組です。
はい、
さあ5月中旬ということで、メロンやイチゴが美味しい季節だそうです。
そうなんだね、
びっくり。
メロン旬なんだ今が。
そうですね、
なんかもっと旬なのかと思ってた、うん、ちょっと高いから買えないんだけどさ。
メロンは高いですよね。
もうスイカ出ててさ。
え、本当ですか？
私もスイカ食べたの。
早
っ。いやいや、どうなの、お手並み拝見。甘かった。
お
すごい。
え、夏じゃないんですね。
いやー、めっちゃ先取るじゃんって思ったけど、もう出てた子結構大きめにね、カットされたやつ食べたんだけど、え、嬉しいって思っちゃった。もうスイカ楽しめちゃって。
フルーツいいですよ ね。私イチゴもすごい好きなんですけど、イチゴなんか冬1月2月とかのイメージがすごいあったので、ね、今もそうなんだってびっくりしました。
まだじゃあイチゴずっと楽しめるってことなんだね。
好きなイチゴとかありますか？
え、私今年いちごさんっていうイチゴに出会って。
いちごさん、
うん、いちごさんって名前で、
はいはい、
その酸味がなくてすごいすっきりしてて、
いい
で、
ね、
でも程よく甘いから、もういちごさんすごい好きだなと思って、いちごさん見たら買っちゃうかも。
え、それってどこのいちごなんでしょう、何県とか。
なんかね、ついここ数年出てきた品種らしくて。
そうなんですね、うん、気になる。
スーパーで普通にね見れるの。あ、佐賀？
佐賀？あ、佐賀ですか？
そう、
私最近言う、私もスーパーで買った佐賀のいちごがめちゃくちゃ美味しかったんですけど、
あれ
名前覚えてなくて。
それだったのかな。
いちごさんですかね。
佐賀ほのかとかもあるかわかんないよね。でも、
あー、なるほど、佐賀も美味しいんですね、いちごを、ね、ちょっといちごさん今度探してみたいと思います。
ねえ、みんな食べてみて、すっきり食べやすいです。
はい、そしてこの時期は中間テストの時期ということで、
うん、
中学生の方とか初のテストに向かっている。
もうテストなんだ。4月に入ってもう5月でテスト
という間ですね。
あ、いやいや、
中間期末とかね、いろいろありますから ね。
まあまあ、まずさ、初手ですから。
まあそうですね、
気楽に受けてみて、
本当に肩の力を抜いてね、うんうん、頑張ってください、ね。
ここ苦手だなって言ったら次にね、行かせばいいですから。
たっぷりありますからね、
はいはい、
ゆっくり行きましょう、はい。そして番組更新日の3日後5月19日でパステルパレットファーストアルバムタイトルアイドルが発売されてから1周年だそうです。
うわー、
怖ー、早
い。いや、もう出ますって言って、はい、こうラジオ行ったりとかしたあの記憶がさ、なんかまだ鮮明にあるからさ。
そうですね、
なんかあ、もう1年なんだって。
いや、ちょっと怖すぎませんか
ね。え、
早っ。
でもその間にね、引っ提げてタイトルドリームやったりとかしてたから、はいは
い、バンドリキャラバンとかもやってましたよね、
うん、やったやった。
熊本とか広島とか行ったりして、
う
ん、はやーっていう感じなんですけれども、
次は何が出るのかな。
そうですね、またアルバムやりたいですね、うん、まだまだ入ってない曲たちいっぱいありますから。
そうなんだよね、全部入ってないからさ、うん、
今後も楽しみにしていてください、
はい。
さて、番組をスタートさせる前に皆さんにお願いがあります。この番組ではメールの他にも SNS でのハッシュタグしわらじをつけた投稿もチェックしていきますので、ぜひハッシュタグしわらじをつけて番組の実況や私たちへのメッセージを投稿して一緒に番組を盛り上げてください。
はい、しわらじは、しわはひらがな、ラジはカタカナです。たくさんの SNS への投稿もお待ちしています。
それでは皆さん、最後までお付き合いよろしくお願いします。パステルパレットしわらじスタート。まずは皆さんからのお便りを紹介していきましょう。
はい、
ラジオネーム太郎助さん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ひなちゃんは一度見たものはすぐ覚えちゃいますが、僕は記憶するのがとにかく苦手で、うん、いつもテスト勉強に苦戦しています、
うんうん、
しかも覚えたはずなのに肝心な時にあれなんだっけとなっちゃいます。そのためひたすらメモを取る毎日です。 特に買い物に行くときなどはメモがないとほぼ 100% の確率で買い忘れが発生します。皆さんはお仕事で覚えなきゃいけないことも多いと思いますが、普段覚えるときにこうしているという独自の記憶術はありますか？何かコツがあれば教えてください。
私も忘れちゃうからメモしちゃうよ。
わかります。
トゥードゥー、やることもメモするし買い物もメモするし
一緒です。
そうなんだ。アミタはもうまだまだ活性化してそうだけど、脳みそが
全然ですよ、ね、私はいつも舞台のセリフとか苦労しますね。なんか映像系のそのセリフを覚えていかなきゃいけない仕事とかは苦労しますね、
うんうんうん、いやなんか舞台は稽古をさ重ねればまあなんかちょっと安心していける部分があるじゃん。時間とともになんか記憶ってさやっぱ時間が必要だよね。
そうですね。
瞬時のさ記憶は特技だよね。もうそれはね、
なんか私が覚えやすいなって思うのはちゃんと会話になってるセリフはすごい覚えやすいんですよね。なんか今日は何してたの、これしてたよみたいな会話になってると言葉が自然と出てくるのでぐんぐん覚えていけるんですけど、一人でずっと長いセリフとか喋んなきゃいけないってなると何も助けがないので全然覚えれないので、何かね記憶するときは物語にすると覚えやすいみたいな言いますよね。
ね、それすると確かにその海外のドラマ見てて思ったのが、なんかその昔の王宮とかのドラマだったんだけど、もう言葉遣いとか喋る何だろう掛け合いがちょっともう違うからさ、現代と。なんかすごいこれ絶対俳優さん大変だろうなとか思って見てたりもしてた時代とか、
あとはねライブで歌詞を覚えなきゃとかもありますもんね、
なんか1番2番は言ってもなんか3番でなんか1番と2が融合したみたいな歌詞になって と、
ありますよね、
おおおってなるよね。
アリさんなんか覚え方あります？独自の。
いやね本当にね記憶力のところがね欠けてるから、うんうん、私は目とか映像と音とかで覚えるかな。なんかもう繰り返して、うんうんうん、あと自分の頭の中でちょっと写真撮るぐらいな、うんうん、そういう方面かな。だから
かっこいいですね。
結構だから短期集中型だから、うんうんうんうん、すごいずっと覚えてられない、
うん、
今これ覚えたいって思っても、うん、多分ものすごい覚えたのになんかもう1ヶ月経っちゃうと自信ないその記憶みたいになっちゃうかな。
わかります。もうところてんのようにね次から次へ押し出されてくるんですよね、うんうんうんうん、
テスト前は自分の海馬を信じて、うんうん、なんかギリギリになると海馬が活性化するらしくて、テスト前の休み時間に海馬を活性化して、うんうんうん、そうずっと目で写真を撮って海馬海馬頑張れ私の海馬って言ってなんか海馬頼りにしてたところがあった
かな。でもなんかその写真っていうところがすごいひなちゃんっぽいですね。
でも意味は理解してないんだよ、うんうんうん、なんかこれとこれここにはこの単語が入ってるんだなっていうのも理解できてない
なるほど、うん、なんかねタラスケさんはいい方法があるといいですね。
ね、
ありがとうございます、はい。では続いていきますか。
はい、トロロさんからいただきました。ありがとうございます。パスパレに欠かせない言葉である感極まり、
うん、
あやちゃんや誰かが泣いているとひなちゃんが言うことも多いですが、うんうん、僕もグッとくることがあるとこれは感極まりだなとついついこのワードが出るようになりました。皆さんは感極まりしやすい方ですか？私も感極まり使うようになっちゃったね。
わかります影響されますよね、
うん、どういうのにさうぐってくる？
いやなんか私泣きやすいんですよね、うん、なんかすっごい好きなドラマとかがあるともう何にも発展してないオープニングで泣いたりします、オープニング曲流れたりするともう泣いちゃうみたいな。
でもうじゃあちょっとフィーリングしたら心が動いたらポロって
出ますね。
女優だね。
いやそんなことないんですよ。
泣きやすい方がいいんじゃない？でも
そうですね、うん、スイッチは入りやすいのかもしれないんですけど、うんうんうん、舞台とか見てても全然泣くシーンじゃないのに、うんうん、いい言葉が出たりすると泣いたりします。
へえ。
なんか最近だとまだ22年しか生きていないのに勝ったも負けたもない、うん、何もかもこれからじゃありませんかっていうセリフを言ってる女優さんがいて、うんうん、もうそれグッときてブワーって
泣くよ
全然泣くシーンじゃなかったんですけど、
ほーってなる。簡単 してもなんか泣くみたいな、
泣くまで行っちゃうんですよね。
涙腺弱めなんですけど。
そうなんだね。
アリさんどんな時に涙出ます？
私はそこ自分のなんか感情的には泣きやすいんだけど、うん、何かを見て泣くことがすごい少なくて、なんかそれに対してはすごい冷静に物見ちゃうかな、うんうんうん、その中でもやっぱ多分号泣するのはやっぱ愛情を感じる時のシーン、ドラマだったり映画だったり、いいね、母の愛情があるシーン来たら、知らないよ母は、母の愛情がどうとか本当は知らないんだけど、うん、でもなんかきっとすごい深い愛情なんだろうなと思って泣いちゃったりみたいなとか、男女のなんか愛情もテーマにしてる恋愛、深い愛情を見ると深い愛情だって言って泣いちゃう。
わかります。
うん、でもそう、そういう感じかな。なんか人の死とかは割と泣かないかもしれない。
うん、あ、物語上で、
物語上での、
そうですよね。私たちはなんかこう作品を一種勉強と捉えるというか、
あ、そうそうなんだよね、
想像力をね、鍛えながら見るので、うん、そういう時もあるかもしれないんですよね。いや、いいですね、感極まり、
うんうん、
素敵な言葉です。では続いてラジオネームライムさん、
はい、
ありがとうございます。ひなちゃんは純粋がゆえにいろんなことをはっきり言ってくれるのがいいですよね、うん、僕ははっきり指摘されたりするとへこんでしまうんですが、後になってこれはためになったと分かることも多くて、そういう人の大切さを身に染みて分かるようになりました。皆さんは振り返ってみて、これは確かにそうだったな、ためになったなと思った言葉とかありますか？アドバイス。
なんか指摘というか、
うんうん、
なんかマネージャーさんからとか事務所からとはさ、こういう風に勘違いされるよとか、なんかこう指摘みたいなのいただくけど、なんかそういうそれ以上にかガツッとはっきり言われるようなことはあんまり経験しないよね。ある？
そうですね、割となんかお芝居の現場とかは言われることが多いイメージだったんですけど、でも年を重ねるとやっぱ減ってきますね、
う
ん、
そうか、
だから言われるうちが花っていう言葉は本当にそうなのかな、ね、とも思いつつ、う
ん、確かに。でも分かんないから言われるんだけど、言われても、うんうん、でもやっぱり分かんなかったりするんだよね。
そうですね、後になって分かるっていうのがね、そうそう、ありますよね。でもなんか礼儀とか挨拶とかに関しては教えてもらってよかったなとは思いますね、
うんうん、そうだね。なんかたとえそれがちょっと厳しめなことだったりとか、うんうんうん、みんなやってないじゃんみたいなことだったりしても、うん、やっぱやれてるとやっぱ素敵だなって、うん、誰が見ても、大人から見ても、やっぱ同世代から見ても思えるよね。
そうですね。なんか最近タイムリーでこう先輩と話してた時に、マミタすごい挨拶ちゃんとしてくれてるからすぐに覚えたよみたいなこと言っていただけたことがあって、あ、それはやっといてよかったなって思いましたね。
う
ん、
いやー、ほんと。もうちょっと私も挨拶できる人になりたいなって。
いやいやいやいや、できてます、できてます、
できてないんだよ。なんか恥ずかしくなっちゃってさ。
いや、わかります。なんか空気とかもありますしね、今言ったら失礼かなとか、そうそうそうそう、いろいろありますからね。
あとなんかやろうって思って頑張っても、あ、思ったより声量出なかったとか、
わかります。
私名乗ったけど多分きっとあんま聞こえなかっただろうなとか、
わかります。なんか声優さんの現場、アフレコとかでまだ何人何十人とかで本線取れてた時の時代に、うんうん、挨拶の行列あるじゃないですか。 あれってどう思います、アリさん？
私はなんだろうね、並ばない派。
そうですよ ね、なんか先輩も大変そうだし、
うんうん、
行っても覚えてもらえないかなみたいな気持ちにも、
うん、今じゃなくていいかなって始まっちゃうし、なんか、うん、ご挨拶遅くなっちゃったんですけどでもいいし、なんか列に並ぶことがね、ちょっと正義ではなさそうな感じはするよね。
なんかね、いろいろありますよね。
まあ、でも乗り遅れるちゃうっていう時もあるけどね。
あ、やばい、帰っちゃったみたいな。
前半だけだったのみたいな。
出ちゃったみたいな。出
ちゃったみたいな。
ありますよね。
ね、若い子とか学生にはっきり言っておきたいアドバイスはある？
お
ー、だから礼儀は絶対知ってていいよね。なんか
そうですね、
発想の自由とかは若い子ならではだから、なんかこうしなさいああしなさいとかないけど、うんうん、やっぱ礼儀は 本当に役立ちます
間違いない。
そうそうそう、
私はあと一人暮らしおすすめですかね。
あ
ー、なんか、
そっか、
すごく一人暮らししていろいろ価値観変わったりとか、なんか人間としていろいろ覚えることがあったので、うんうん、私も今妹にすごいおすすめしてるんですけど、一回してみるのもありなんじゃないかなって思いますね。
それはそう。でもなんかやっぱ、うん、学生だと心配になっちゃうんだよね。
いや、そうなんですよね。
大学生ぐらいからならしてほしいかな、
安全な環境でね、うんうん、してみてほしいなって思いますね、うん、はい、はい、では続いていきましょう。
はい、ラジオネームアイスノンノンさんからいただきました。
ありがとうございます。
ひなちゃんの誕生日に公開された一コマ漫画ではパレオちゃんがひなちゃんとのトークのコツを、教えてくれていましたね。周りに興味津々なひなちゃんらしく、周囲の人の話をするのがいいというのは面白かったです。僕は話すのが苦手で、いつも話題とか出てこなく、なかなか話を弾ませることができないんですが、皆さんはこの話題ならすぐに出てくる、この話題を振ってくれたらトークできるよという話題はありますか？僕はバンドリー関連の話題と釣りの話題なら無限に話せる自信があります。バンドリー関連は当然だと思うので、それ以外であればぜひ。
なるほど、
難しいよね。
話しやすい話題なんでしょうね、うん、
いや、優しい人ならさ、相手がどんな話題でもさ、うんうん、つなげてくれる。
そうですね、
ね、
うんうん、
だから結構現場でそのコロナ禍前とかはさ、うん、こう先輩がいてみんな、うんうん、どうするんだってなってる中誰かがさ、その先輩退屈させないようにというか、うんうん、せっかくだからお話しようって言って、うん、突撃していくんだけどさ、うん、その人を見てすごい勉強したりとかする、うん、なるほどな、そうなんだ、でも大体お仕事の話とかだよね、別の現場とかさ。
確かに、こう私が行った現場では先陣を切って先輩が都市伝説をずっとお話ししてくださってる現場があって、
好きなんだな、
すごい楽しかったですね、うんうん、あ、そうなんだみたいな、なんかこう口を挟まずとも輪に入れるというか、うんうんうん、面白かったですね、都市伝説。
確かに、うん、都市伝説とかテレビで話題になってることとかっていうのはちょっと仕入れとくといいかもね。
そうですね、
流行りじゃないですけどね、うん、
仕事とかね、人生の話になりがちですけれども。
そうなんで、なんで軽い話浮かばないんだろうね。でもお天気の話はちょっと苦手なんだよね。
つ
ながんないよね、もう終わっちゃうよね。
なんか話題がないと天気の話するみたいな、
そうそう、
テンプレがちょっとあるから、うんうん、しづらいところもありますよね。
なんだろうね、うん、
出身とか結構膨らむかなって思いますね。
確かに東京の人に、ね、振っちゃうと膨らまないんだけど、ね、もうなんかね故郷をなんとも、ね、なんと思ってないからね。
いやいや、そう、私、うん、昔握手会とかしてた時は、
うん、
ほとんど自分から話を振ることが多かったんですね。
そうなんだね。
なんか皆さんこう緊張されてたりとか、うんうん、あと会いに来る目的で来てる方が多いので、
あ、
こう握手をして沈黙になることが結構多かったんで、
お神にというかちょっと無事に会えたってい う、ね、
なんかそういう時は、うん、服装のこととか、うん、出身のこととかお仕事のこととかを聞いたりすることが多かったかもしれないですね。
うんうんうん、確かにね。あ、本当はどうでも、まあ笑顔でさ、なんか興味持ってしゃべれば、なんかあっちもあ、喋ろうって思ってくれるとか、うん、おずおずって、あ、なんとかで、で来られるとあっちもおずおずってなっちゃう気がする。
確かにそうですね、
なんかね、軽くね、うんうん、ジャブって
自信満々にね、笑顔で行くことが大事かもしれないですね。
いいかもしれないね、
はい、ありがとうございます。ということで皆さん、たくさんのメールありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一曲お届けしましょう。パステルパレットでタイトルアイドル。
ひとつひとつとページをめくる。
天下統一 A to Z ランキング。ある分野のランキングを作った時、パステルパレットのメンバーの中で誰が天下統一に近いか、すなわちランキング1位になる可能性があるのかを勝手に予想するコーナーです。はい、では早速やっていきましょう、はいはい、まずはラジオネーム昆布とカツオさん、うん、ありがとうございます。パスパレメンバーが大御所芸人が司会をしているバラエティのトーク番組に出た時、一番爪痕を残せそうなメンバーは、大御所バラエティ番組、
ね、
爪痕か。
でも結構イブちゃんとアヤちゃん強そうじゃん。
あ、確かに
独自の、イブちゃんだったら独自のなんか、
うんうん、
意味、そんな見た目でなんか武士道とか言うんだねみたいな、うん、なんでなんでみたいな、そうです。あやちゃんはもう完全神倒し神倒し天丼天丼ってやっても面白いそうだし、いい
ですね。キャラクター勝負なところありますからね、うん、なんかそれで言うとまやちゃんの専門知識とかも役に立ちそうだなってなんか思いますね。トークテーマ機械オタクみたいな感じで ね出れたりとかするんじゃないかなとか、
どうオタクなのみたいなね、うんうんうん、ありそう。
千里ちゃんもね、あの子役をやってましたから、
なんかお久しぶりです、前はこんなことしてたよね、こう子供の時とか、なんかそういう時とかありそう
ですね、うん、成長を追ってみたいな、
そう
大きくなったねみたいな流れとかありそうですね、うん、みんな強そう。ひなちゃんもね、う
ん、
面白い。
なんだろう、何でもできちゃうとどうなんだろう、うんうん、
なんか物怖じしないというか、うんうん、それこそ大御所にもタメ口でいけちゃうみたいな
確かにね、
ありそうですよね、うんうん、
キャッチボールとかがポンポンっていきそうだよね、う
ん
う
ん、みんないけそうだな、さすが芸能グループ
ねえ、ね、誰がまた気に入って呼ばれそうかな、う
ん、でもあのバラエティ番組とかって事前アンケート勝負だったりするじゃないですか。
あ、そうだよね、そう、
なんかアンケートにどれだけかけるかっていう頭脳戦でいくと千里ちゃんとかやっぱ上手いんじゃないかなって思いますね。
あとそのもう傾向と対策じゃないけど、
うんうんうん、こういうエピソードなら使ってもらえるかもしれないみたいな、
ね、確かに、
ね、
分かりやすく聞きやすいエピソードを、
うんうんうんうん、
確かにできそう。あ、いいね。
テレビだったらもうガラッと変わって、ちょっと待ってくださいよとかできるかもしれないですよね。
いや本当にアイドルモードだったら本当にアイドルになれちゃうから、うん、いけるね。見てみたいしね。
見て、確かに見てみたいが勝つかもしれないですね、うん、よいしょ、
はい、
こちらでよろしいですか、
はい。
では私たちが独断と偏見で決めたランキングを発表します、
うん、
大御所芸人が司会をしているバラエティのトーク番組に出た時、一番爪痕を残せそうなメンバーは千里ちゃんに決定です。
イエーイ、
おめでとうございます。
テレビマンは勝ってそう
一、ね、人出れたらそこから他の子も出れるっていう可能性もありますから ね
グループはいいですね、心強くて ね、はい、
では続いていきますか、
はい。トールマンさんからいただきました、ありがとうございます。二人一組でカメラマン&モデルになってバズる写真選手権をしたら、うん、一番バズりそうな写真を撮りそうな組み合わせは、
バズる、なんだろうな、
どういうのがバズってるんだろう。あんまりバズりに敏感じゃないからさ、
わかります、
わかんないんだよね。
なんかもう最近とかだと ASMR とかで、とにかくカラフルで大きい食べ物がわーって並んでるみたいなね、イメージがありますけど、
写真でかな、写真でじゃあやるとしたら、それ面白い方がいいのかな、インパクト勝負、綺麗なものとかより、
なんかイブちゃんが甲冑を100体集めてみたみたいな、
うわすごい
YouTuber っぽいですよね。
すごいね、誰が撮るんだろうね。
確かにカメラマンって誰が上手いんですかね、やっぱまやちゃんも上手いのかな。
まやちゃんはみんなね、でもあやちゃんとひなだったらすごいなんか面白いもの撮れそうだな。
確かに、
うんうん、あやちゃんを被写体にひながカメラマンで、
うわ楽しそう、
ってなったらなんかそのみたいなところ撮れそう、うん、あやちゃんが準備してないところでこんなのお塩買ったよみたいな感じで
撮
れそうかなって思ったけど、
うん、なんかボールプールとかスライムとかね、うん、バズるイメージありますよね。確かに、それで行ってみますか、
うん、
では発表お願いします。
バズる写真選手権をしたら、うん、一番バズりそうな写真を撮りそうな組み合わせは、あやちゃんとひな。
いや、いいですね。キャストだとどうなるんですかね、バズる写真。
ビン、でもそういうのに、いや、でもスミペは一番いいねもらえそう。
確かに確かに、確かに、うん、スミレさんに被写体になっていただいて、4人でなんとか、
なんとか4人何4方向か
4方向から何がバズるんですかね、今の世の中って。
じゃあ バズるか、なんかこうコンテストしたいよね。
あ、確かに着せ替えみたいな。わー、楽しそう。
何が一番スミペを使ってバズらせられたかみたいな。
わー、楽しそう。シュワリン TV やりたくなっちゃいますね。
やりたくなっちゃうね。
では続いていきたいと思います、はい、ラジオネームいずるさん、ありがとうございます。超長くて怖いお化け屋敷にパスパレの5人が入った時、一番最初にリタイアしそうなのは。
おー、あー、なんかカルポピコでさ、シンプルになりましたね。うん、そのお化け系のちょっとあったじゃん、パスパレ。
ありました。
お泊り君みたいな、はいはいはい、あれはイブちゃんが一番怖がってた。
あやちゃんも結構怖がってましたね、う
ん、でもあやちゃん怖がってそうでさ、なんかそういう都市伝説の動画見てそうだよね。
あー、確かに。あとはまあ撮れ高とかね、なるべく自分が映りたいっていうね、感じとかもあるかもしれないですよね。
だからもうパニックでヒヤーってなりそうなのが、イブちゃんのイメージがそこでついたから。確
かに。まやちゃんとかどうなんでしょうね。
で、ひながね、キャラキャラしてるんだよね。
あ、そうですね。
で、まやちゃんはびっくりするけど、うんうん、なんか一番ではなさそうな、うん、
自分が支えなきゃみたいな気持
ちになるかも。ちさとちゃんは冷静なのかな、うん、どれぐらいびっくりするんだろう。
なんかすごいびっくりしたらめっちゃ可愛いですね。
そうだよね。
守ってあげたい。
なんか一個苦手な、これはダメみたいなのがあったらいいよね、うんうん、怖いものの中でもさ。
こんにゃくとかね。
そうそうそうそう。いい
妄想が膨らむ。
多分この長いあの間にひなが多分、いたずらするから、そうそう。
ってなるとイブちゃんですかね。
イブちゃんかな。
では超長くて怖いお化け屋敷にパスパレの5人で入った時、一番最初にリタイアしそうなのはイブちゃんに決定でーす。これキャスト編でもシャワコさんかもしれませんね。
本当に。
なんかラジオしてて、
え、信じてないって言ってたよ。
え、本当ですか。
お化け信じてない。
でもなんかお化け屋敷みたいな会話に出ると絶対嫌だってずっと言ってるんですよ。
そうなんだ。
シャワさん意外と怖い。
そっか、大人になって、なんかお化けって殺されるとかなくない、うん、みたいなこと、ね、ラジオで言ってたから。
本当ですか。そう、どっちなんだろう。
だからすごい、あ、強いな、私怖いけどなみたいな。
あ、脅かされるのが、びっくりするのがか、
うん、人為的なやつ。私はお化けも怖いし、大きい音も脅かされるのも怖いから。
あ、一緒です、まあ、
全部、もうどうなるんだろう、自分がわからない。
見失っちゃう。
そう、暴走は始まるのか、失神するのか、うんうん、もうフリーズするのかわかんない。どうなっちゃうんだ私は、お化け屋敷に入ったらって思って。
私も入ったことないんですよ、苦手なので、
うん、
気になりますね。
人生ではさ、学生の時にさ、小学生の時かな、入ったことあるけどさ、もう前の人の肩だけを見つめてさ、なんかあったらさ、もうぐらいでさ、もう何も見てない、ただ暗い場所を歩いたっていう事実しか残ってなくて、本当のお化け屋敷はよく分かってないんだよね。
なんかホラー映画の予告でもダメですもん。
あ、私も分かるもん。なんか頭の語尾をさ、匂わすじゃん、あ、はい、これ来たなって言って、
もう、はい、目をね閉じますよね。
あ、その後も本当にもう文句言う。なんで今さ、これさ、そういう番組じゃないの、なんだろうねみたいな。
あったかい映画見に来たのにな。そうそう、みたいな気持ちになりますよね。
おかしいんだよねって。
パスパレビビリワンかもしれないですね、
逆に。大丈夫そうだな。
イクミさん、スミレさん、
スミ
レさんどうなんだろう。
いや、イクミさんは多分怖がると思うけど、やっぱそこまで。スミペどうなの。
スミレさんどうなんでしょうね、気になるな。
あ、でも冷静そうじゃない、なんか肝ったまありそう。
確かに。
あはははみたいな、
すごい仕掛けですねみたいな感じになります、ね。そ
う
そ
う、ごきげんようって。
お疲れ様です、労働みたいな感じですよね。
お化け屋敷となるとそうかもね、うんうんうん、そういう施設だなって思って入るのかもしれないね。
あ、怖いな。気になりますね。
いや、怖いな、
うん。みんなで集まった時、ホラー映画とか見てみますか。う
ん、ホラー映画を見るんだね。
まずそこから始めて。
ホラー映画か、見たことないんだよ。
私も
だから夢でお化けが出てくるんだけどね。お化けがね、いるっていう雰囲気しか出てこない。 え、
お、これも
シュワリン TV
でやるか。
え、映画分やるの？
それかお化け屋敷ロケね、富士急ハイランドにもありますから。
あ、長いやつ長いやつ
長いやつですよ。
もう噂でしか知らない。入ったことないの？
ないです。
珍しいね、なんかいられそうなのにね。
いやいや、もうね、NG ということで。はい、続けていきたいですね。
レアですよ。
はい、ということで皆さんもパステルパレットの中で1位を決めてほしいことがあったらどんどんメールしてください。はい、以上、パステルパレットで天下統一 A to Z ランキングでした。パステルパレット、素晴らしい。お知らせです。現在ガルパではライブトライイベント、例えばこんな脱げない日にはが開催中です。イベントと同時にハローハッピーワールドのオリジナル楽曲思いやりハーモニーが遊べるようになりました。まだプレイされていない方はぜひお楽しみください。その他詳しい情報はゲーム内のお知らせやガルパ公式ツイッターをチェックしてください。
バンドリー公式 YouTube チャンネル、バンドリチャンネルにて毎週木曜日22時からバンドリ TV ライブ2022を生放送でお届けしています。さらにアニメバンドリセカンドシーズンを23時から地上波放送と YouTube にて同時再放送しています。毎週木曜日のバンドリの時間をお楽しみに。
バンドリガールズバンドパーティー4 Nintendo Switch の追加ダウンロードコンテンツシーズン2パスが好評発売中です。モルフォニカレーザー睡蓮も登場し、ガルパスイッチがさらにパワーアップしました。詳細はガルパ公式サイトをチェックしてください。
6月19日までバンドリーガールズバンドパーティー in 富士急ハイランドが開催中。毎年恒例の人気アトラクションとのコラボやスマホでスタンプラリーなどに加え、富士急でリズムゲームが楽しめるアトラクションも登場。今年も富士急ハイランドでバンドリーガールズバンドパーティーの世界を楽しもう。詳細は富士急ハイランド特設サイトをチェックしてくださいね。
5月18日にロゼリアのミニアルバムローゼンホライズンが発売。ブルーレイ付き生産限定版には昨年12月に開催された単独ライブエーデルシュタインの模様などが収録。また9月に有明アリーナで開催されるロゼリア単独ライブの最速先行抽選申し込み券も封入されています。ぜひお早めにゲットしてください。以上お知らせでした。シュワシュワ弾けた気持ちの名前シュワラジでは皆さんからのメールをお待ちしています。メールは響きラジオステーションの番組ページにある投稿フォームからお願いします。
響きラジオステーションで無料の会員登録をすると楽屋裏を聞くことができますので、こちらの登録もぜひお願いします。
そしてこのシュワラジを含めて月曜日から日曜日まで毎日17時からバンドリのバンドがラジオをお届けしています。シュワラジと合わせて楽しんでください。じゃあということで2週にわたってありがとうございました。
夏がやってきますよ。
本当ですね。
怖いです。今年はどうなんだ、出ない、そういうホラー映画の番宣来ないかな、大丈夫かな。
あれ、
いつもね、その待機、まあ、夏だそろそろもしかしたら来るかもしれない
そうですね、
思いながら過ごしてるんですよ。
本当テレビとかぼーっと見てると急に来ますからね。
そう、あ、ニュースの途中にも入ってくるんだねなんでって思って
ドドンドドンみたいなね。
そうそうそう、
来ますよ
ねみたいな。ミステリーかホラーかどっちか分かんないんで、ね、最近どっちどっちミステリーみたいななっちゃうね。
もっと自分がビビり体制あったらホラーの名作とかね、
あー
見たのかなって思うんですけど、
なんかこうミステリー見るのが好きで、最近家でちょこちょこ昔の名作って言われてて見てるんだけど、あ、ね、ちょっとねグロッキーだったりしてね。
わかります。
聞いてないんですけどって言ってちゃんとあらすじとかそういうのを見て選んだんですけど、ちょっとグロありって書いておいてくださいませみたいな。
エスターでもちょっともうギリダメでしたね。
ちょっと怖い、
ちょっと怖い
感じでしたね。
ちょっと
見えない音だけにしてください。
いや、そうなんですよ。
映像で
肝心なとこ見れないから、楽しめた気になれないんですよね。
そうなんだよね。
ビビリでもおすすめの ね名作あったら、
名作は見たいんだよね、
教えてください、はい。ということでここまでのお相手は前島亜美と
小沢ありでした。
またね。